恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先々週になりますが、土曜日から先週の水曜日まで江川兄弟と一緒に奈良、和歌山、そして三重と紀伊半島をぐるりと回ってきました。家内と一緒だったらもっと良かったのを思いながら、でも江川兄弟とそれなりに楽しく恵まれた旅をさせていただきました。今回の旅は、阿波那を各地の阿波那という子どものプログラムを各地の教会に紹介するためのものでした。しかしそこにはさまざまな出会いが用意されていて、とても幸いな時を過ごしました。ある教会に行きましたら、40数年ぶりに会った方が私の前に来まして、先生私を覚えてますかと。覚えてません。40数年ぶりです。私がまだ大学生だった時に、お会いした方なんです。そして40数年ぶりに会っておいて、先生変わりましたねとおっしゃるんです。本当にですね、返す言葉がありませんでしたが、まあそういうですね、様々な出会いもあったんですが、せっかくの旅ですので、4つの教会でのご奉仕があったんですが、奉仕の合間合間に、特に日本人の信仰について、その学びの機会を持たせていただこうということで、いろんなところを訪ねさせていただきました。法隆寺の近くの教会で奉仕がありましたので、まず法隆寺、そしてずっと紀伊半島を下って、熊野古道というですね、世界遺産にも登録された、古い古い、なんて言いますかね、参拝のための道です。また、那智の滝、もうその滝そのものが神様ご神体になっている那智の滝とかですね、そして最後は伊勢神宮もですね、見てきました。それに前回のメッセージで紹介しました、新宮市にあります徐福公園、秦の始皇帝から使わされて、不老不死の薬を探しにやってきた徐福を記念する徐福公園とか、さらにはだいぶ前に皆さんに紹介しました、なぜトルコが日本びいきなのか、そのきっかけともなったですね、トルコの軍艦が親善のために日本にやってきて、役割を終えて帰っていく途中で、串本の先、潮の岬の近くの、岩場にぶつかって、台風によってですね、ぶつけられて、ぶつかって、遭難をして、500人以上の人たちが死んで、わずかな50人、60人ほどの人たちが生き残ったというですね、エルトゥールル号の遭難の現場と、それを記念するですね、トルコ記念館を、本当に以前からここを一度訪ねたかったんですが、ついに念願を果たして見てくることができました。数百年前の道がそのまま残っている熊野古道をこう歩きながら、かつての日本人はこういう山道を、こう大変な道をですね、上り下りをしながら、熊野三山、熊野の熊野詣をしたり、また日本中からですね、歩いて伊勢神宮にお参りに来る人たちがいるわけです。一生に一度は伊勢神宮に参拝したいと人々は願ったわけです。ですね。今は観光バスで次々と横付けして参拝客が吐き出されるようにして入っていくわけですけれども、みんな歩いて熊野古道を歩き、お伊勢参りをしてするために集まってきたわけです。それもこれもただ幸せを得たい、本当の幸せを手に入れたいと願って そんな難行行苦行ものともせずに集まってくるわけです。昔も今も同じでして、今日の箇所は2000年前のイスラエルの人々の姿を私たちに紹介します。イエス様がガリラ全土をめぐって福音を伝え、また病気を癒されたので、25節、こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ及びヨルダンの向こう岸から大勢の群衆がイエスに付き従った。どんなに苦しくても、どんなに遠くても、危険が途中にあっても、それを厭わないで、人々は空腹を抱えながら、野宿しながら、イエス様のもとへと集まり、イエス様の後をぞろぞろぞろぞろ、歩いたわけです。イエス様の教えがあまりにも素晴らしかったので、イエス様こそ私たちに真理を、本当のことを教えてくれるお方に違いない。あらゆる病気を癒されたので、この方こそ本当に私たちに幸せをくださるお方に違いないと人々は信じて疑わないで、イエス様の後についていったのです。さて、五章一節。この群衆を見て、イエスは山に登り、お座りになると、弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。今日から短期シリーズなんですが、8回だけのシリーズで、この有名な三条の説教の最初の部分から学ばせていただくことにしたのですが、今日開いていただいた5章から7章まで、5、6、7、この3つの章のことを三条の説教とか三条の水訓と呼んでいます。一体この山、イエス様が登られて山がどの山なのか分かりません。きっとこの辺りだったのだろうと呼ばれる場所がガリラヤ湖のほとりにあるのです。山といっても見上げるような山じゃなくして、標高120メートルぐらいの小高い丘のようなものです。その丘のすぐ近くに自然の劇場のような場所がありまして、その劇場のようなすり鉢状になった下のところから話をすると、その丘の中腹にいてもその話がよく聞こえるんですね。実にいい音響設備が自然に整っているような場所があって、ああ、もしかするとイエス様はこういう場所で語られたのかもしれない。マイクのない時代ですから。そしてイエス様のところには数千人、いや、数万人の人々が押し寄せてきたわけですから、そんな人々に野外で、ただ、肉声だけで語ったわけですから、相当な音響だったと思うし、もちろんイエス様の声もよく通ったのでしょうが、ああ、こういう場所に違いないなと、つくづく思ったものですが、そんな丘がですね、祝福の山と呼ばれて、その丘の上に、三条の説教の教会と呼ばれる美しい教会が建っています。この教会の建物は、八角形になっているんです。中に入っていくと、小さな、本当に小さな教会なんですが、八角形のその一つ一つの壁面に、質素なステンドグラスと、そして、この、八つの幸せの言葉がですね、刻まれているのです。すなわち、この、三条の説教の教会の建物が示しているように、イエス様は説教の最初に、八つの幸いを教えられました。三節から、11節まで数えてみるとですね、全部で9つあるんです、幸いが。しかし10と11は一つのことを言っているようですので、それを一つにすると全部で8つの幸いですから、これを普通8福というのです。日本では七福神なんてですね、7つの、福の話がありますけれども、聖書は八福なのです。 ですから今日から始まる新しいシリーズ、短期シリーズを八福シリーズと、付けさせていただいたのはそういう意味なのです。さてイエス様はお座りになり、口を開いて語り始められました。口を開いてとわざわざ書いてあるのは、もちろんね、話をするんですから口を開かなきゃ話ができないんですけども、はっきりと権威を持って語られたということを表すのでしょう。その口から飛び出してきた言葉は驚くべき言葉でした。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。私は一番新しい新改訳聖書の訳第3版というものを持っていますが、まだ第2版を持っていらっしゃる方々はですね、その聖書を見ながら、あれちょっと違うなと思っているかもしれません。微妙に違うのです。これまでの訳では、心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。第3版では、その人のものが、その人たちのものと、たちをつけて複数にしました。そして、だからですを短縮して、だからと切ったのです。しかし、この三条の説教が、一番心に響いてくる翻訳は文語訳かもしれません。文語訳ではこうなっています。幸いなるかな、心の貧しき者、天国はその人のものなり。こちらの方がぐっとですね、心に響いてきます。幸いなるかな、心の貧しき者、天国はその人のものなり。実は言語、イエス様が語り、そしてマタイが書き記したギリシャ語の聖書で見ても、最初にイエス様の口から出た言葉は幸せだな、幸いなるかなという言葉だったのです。皆さんが幸せ、幸いを感じるのはどんな時ですか？幸せを感じる時、いろんな時があるでしょうね。やっぱり美味しいものを食べる時は幸せな時かもしれません。江川兄弟とすきっ腹を抱えて100円の回転寿司を見つけたので入りました。いつもは金沢の美味しい回転寿司の寿司を食べている私にとっては、和歌山で食べた100円の回転寿司はご飯もちょっぴりで、上に乗っているお魚も風が吹けば飛ぶような薄っぺらなもんで、もう本当にですね、パクパクパクパク食べたもんですから、12皿も食べてしまって、江川兄弟は8皿だったでしょうかね。プラス私はそれに天ぷらうどんまで食べてしまって、でも美味しいお寿司を食べていると、日本人に生まれてよかったなとですね、幸せな気持ちになりますが、ある人はお風呂にゆっくり入っているとき幸せだなぁと感じるでしょうし、ある人はもう一日中忙しく働いていたのでお布団に潜り込むその時が、ああ幸せと感じる人もいるでしょうし、仲良しとおしゃべりをしているとき、そういえば先週突然のように、酒井紗友子さんが、まあ、旧姓南紗友子さんがお里帰りをして教会にちょこっと顔を出してくださったんで、で、紗友ちゃん変わらないねと言いましたら、そう簡単には変わりませんとですね、昔のままの紗友ちゃんがそこにありましたけれどもですね、本当に、気の合う人々とおしゃべりしていると幸せだなと感じる人もいるでしょう。家族と一緒に何も言わないでも一緒にいる時が何とも言えず幸せだと感じる人もいるでしょう。一体幸せ、幸福とは何なんでしょうか。広辞苑で引いてみましたら、幸福の項にはこうありました。満ち足りた状態にあって幸せだと感じること。じゃあその幸せとは何かと思って引いてみると、巡り合わせの良いこと、幸運、そして室町時代には主に裕福であることを指していた。 それが幸せの意味だというのです。しかし、もし幸せが、幸福が、そういうものだとしたら、そういうものでしかあり得ないとしたら、その幸福はなんと脆いもの。人はそういう幸運にばかり巡り合うとは限らないからです。私たちの人生には幸運ばかりではない、当然のように災いも様々にやってくるからです。こういう幸福のことを英語ではハッピー、ハッピネスと言います。このハッピーという言葉の元々の言葉はハップという言葉から来ているそうです。ハップという言葉は偶然、たまたまという意味です。私たちが求めている幸福っていうものが偶然たまたまやってくるような、そういうものだとしたら、それは宝くじに当たるような確率の低いものになってしまいます。そしてたとえそれを手に入れたとしても、それはまた消えていくような儚いものでしかないでしょう。しかしイエス様が今日のこの三条の説教八福で教えられた幸せだな、幸いなるかな、この幸せっていう言葉はハッピーではないのです。ラッキーでもないのです。イエス様はここでマカリオイっていう言葉を使われました。マカリオイ、英語ではこれがブレセッドっていう言葉が使われます。それは神様に祝福されているという意味です。神様に祝福されている、それが聖書が言う幸せ、幸い、幸福だというのです。またこのマカリオイという言葉は、どんなものによっても影響を受けない、奪われない、変わらない、消えてゆかないような幸いを表す言葉だというのです。そしてこれが、神に祝福されているという言葉の意味からしてわかるように、本当の幸せというのは、神様との関係の中にこそあるのだということです。神様に祝福される。神様との関係の中にある、この幸いは、決して変わることがないし、消え去らないし、奪われることがない。これこそが、本当の幸いであり、私たちが必要としている幸せだというのです。ある大学で、あなたにとっての幸せとは何ですかというアンケートがなされたそうです。答えは様々で、一流企業に就職すること、生きがいを感じる仕事をすること、素晴らしい結婚、庭付きの家を持つこと、健康であること、社会に偉大な貢献をすること、などが主な答えだったそうですが、少数の答えの中には、巨人が優勝すること。今年はもう諦めていますが、ある答えは、この世におさらばすること。そんな、悲願だ答えもあったそうです。では、本当の幸せ、神様に祝福されている、本当に幸いなものとは、どのような人のことなのでしょう。それが、今日から始まるこの八福の中で八つ挙げられているのです。ここに本当に幸せな人の姿があるというのです。その最初に挙げられたのが、心の貧しいものは幸いです。心の貧しさだというのです。日本では心の貧しい人というのはあまり良い言葉で、良い意味では使われません。あの人は心が貧しいねっていうのは批判的な言葉ですよね。あの人は視野が狭いとか、良見が小さいとか、そういう意味で心が貧しいというのです。ですから私たちは心の貧しさを求めるのではなくして、心の豊かさを求めて、例えば今日礼拝に来ていらっしゃるのも心の豊かさを求めて教会に集まってくるわけです。では、イエス様が 心の貧しい人は幸いだと語られたのはどういう意味なんでしょうか。視野の狭い人は幸いだ、良権の小さい人は幸いだという意味でないことはわかります。心の貧しい人の心、これは心と訳すよりは霊と訳した方がいいような言葉です。霊が貧しい人は幸いだ。この貧しいという言葉はうずくまるとか縮こまるとか立ち上がることができないとか打ちのめされている状態、ボロボロの状態、それはちょうど古事記の状態を表している言葉なのです。イエス様の時代、イスラエルの国の中には豊かで権威を振りかざす人々がいました。その筆頭に挙げられるのはサドカイ人と言われる人たちでしょう。この人たちは貴族階級で、主に神殿を自分たちの舞台として勢力を保ちながら人々をリードしていました。また一方にはパリサイ人という人たちがいて、主に街道を中心にその勢力を伸ばし、人々の前に自分たちが神の言葉、律法を厳格に守っていることを誇っていました。こういう人々が名誉と権力を持ち、自分たちこそ神様から祝福されている幸いな者たちだと確信していたのです。そしてこういう人たちから見下げられ、蔑まれている人々がいました。律法を守らない、律法を守れない人々、神様の祝福から漏れている人々、貧乏人たち、汚れた仕事をしている人たち、酒税人たち、売春婦たち、病に伏し、悪霊に取り憑かれている人々、そんな人々は、私たち神様から祝福されている神様の民とは一線を画した低いものと見られて、地の民と呼ばれていたのです。神の民の反対に地の民、地球の地です。アムハアレツと言われて蔑まれていたのです。ところがなんとイエス様がいらっしゃると、イエス様はサドカイ派の人々やパリサイ派の人々と親しくなって、そういう人たちにおべっかを使うようなことを全くしないで、そういう人々が蔑んでいた、バカにし蔑まれ差別を受けていた人々のそばに行き、そういう人々と一緒に過ごし食事を共にしたのです。そしてイエス様がそういう姿勢ですから、そのような人々がまたイエス様に引き寄せられて、そして付き従っていったのです。今イエス様のそばに群がっている人々のほとんどが、当時の人々からつまはじきにされたような地の民と呼ばれる人たちだったのです。なんとそのような人々に向かってイエス様は語りかけるのです。弟子たちが身元に来てイエス様は語っているので、弟子たちにだけ語っているように見えますが、七章三条の説教の一番最後を見ると、イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いたとありますので、弟子たちがそばに、しかしその前に群衆が耳を傾けてイエス様の口から漏れる言葉に耳を傾けていたわけです。なんとそんな人々に向かって、あなた方は幸いだ、心貧しいものだからというのです。それは聞いている人々からすれば驚くべきメッセージでした。誇るべきものは何もない、あるのは恥だけ、失敗だけ、惨めさだけ、苦しみだけ、悲しみだけ、貧しさだけ、不安だけ。なんとかこのような惨めな状態から抜け出して幸せになりたいと願っている人々に向かって、イエス様はあなた方こそ幸いだよというのです。いつか幸いになる、いつか幸福を手に入れることができるというのではない、今 あなた方はそのまんまの状態で、あなた方こそ幸いな者たちだというのです。自分たちでは気がついていない幸い、自分たちではまるで知らない幸いのうちに自分たちが実はいるのだということにイエス様は目を開かせようとするのです。あの聖路加国際病院の日野原先生はその著書生き方上手の中でこう書いています。人は得てして自分の不幸には敏感です。人は誰しも幸福を望みますが、それを実感することにおいては極めて鈍感ですとあります。よくわかる言葉です。人は得てして、いや得てしてではなくして、もう本当にこれは人はみんなと言ってもいいでしょう、自分の不幸には敏感です。とても敏感、本当に小さいことでもとても敏感に大ごとに感じるのです。そして誰しも幸福を望みながら、幸福を実感することにおいては極めて鈍感だというのです。今、群衆の人々も、ああ幸せになりたい、幸福を手に入れたいと集まっている人たちに向かって、あなた方こそ幸せなのだよとイエス様から教えられて初めて、自分でも知らなかった本当の幸いを知らされ、まさにその幸いが自分たちに、自分に注がれていることに気づかされるのです。心の貧しい者たちは、幸いです。幸いになります。幸いを手に入れることができますではありません。心の貧しい者は、そのことのゆえに、今幸いなのです。じゃあその心の貧しさ、霊の貧しさ、私たちは本当にそれを持っているか、霊的な乞食の状態にあるかどうかが問われるのです。それは神様の目から見た自分の状態です。神様の目から自分を見て、自分がまさに破産状態にあるということを知るということです。何の誇るところもない、何の頼みとするところもない、あるのはただ自分の愚かさ、汚れ、恥、醜さ、貧しさだけと知る心です。それを知らされるのは清い、全てを見通しておられる神様の視線の前に自分を晒す時です。清い神様の前に私は立たされているということを知るとき、私たちは初めて神様の目から見て自分がまさに破産状態にあることを知るのです。イザヤはそれまで平気で言いました。しかしある日、神殿の中で神様の驚くべき栄光の輝きを見たのです。その瞬間です、イザヤはこれまで感じたことのないような恐れを感じて、ああ私は災いだと震え始めたのです。モーセも平気でそれまで言いました。ところがそこに清い神様の御臨在、輝きを見たとき、震えおののき顔を隠して、ああ私は一体何者なのでしょうかと言わざるを得ませんでした。ペテロは、それまでイエス様は、なんだか仲間のような気持ちで気安く、おい、イエス、みたいな感じでいたのですが、あの大漁の後で、海の深みまで見通されるイエス様の視線の前に、自分がいる。海の深みまで見通されるイエス様の視線は、私の心の深みまで見ておられる、ありのままの姿を見ておられると視線を感じた瞬間、弾けるようにイエス様の前から遠ざかって、そしてそこにひざまずいて、イエス様、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですからと言うしかありませんでした。ダビデも王の位にあり、権力と財力と名声と華々しい実績を持ちながら神様の前に出ると、主よ、 あなたの耳を傾けて私に答えてください。私は悩み、そして貧しいのですと言わざるを得ませんでした。私たちも真に幸いなものとなるためには、この心の貧しさ、神様の前において、その視線の前で自分がどうしようもない状態にあることを知る必要があるのです。しかし、この心の貧しさを知るということはそう簡単なことではありません。口では私は何でもありません、私には何のいいところもありません、誇ることは何もありませんと言いながら、実際は心の中でさまざまな誇りを、プライドを、頼むところをしっかり握りしめているのが私たち。その証拠に、誰か一人ここに立たせて、私は何にもいいところがありません、本当に私はどうしようもない人間ですと言わせて、私が本当にそうですね、あなたのおっしゃる通り、あなたはどうしようもない人ですと言うと、その人はよく私に言うことを認めてくださってありがとうと言わないでしょう。急にですね、パーンとなって、あなたにそんなこと言われる筋合いはない、私にだってとですね、急に言い始めるでしょう。口で言いながら、本当には私たちはさまざまなプライドを持って、さまざまな頼むところを持って生きていますし、それを神様の前でも主張しているようなところがあるのです。そこで恥ずかしいですけど、自分をちょっとまな板に乗せてみました。私はどうだろう、心の貧しいものは幸いだと説教する、この私は心の貧しさを本当に持っているだろうかと少し考えてみたのです。すると私の心の中からさまざまな誇りのようなものがこう出てきました。特に先週は奈良和歌山を回って、依頼された人との集会は教会形成について、内灘聖書教会がどのように歩いてきたかというですね、こうことを語らせていただいたので、内灘聖書教会のこう歩みをですね、こう語り始めるとですね、どっかに自分の中に誇りが頭をもたげてくるのです。レナド先生から引き継いだ時、教会はまだ数人の教会でした。そして無茶な招きで、給料はなしっていう招きでやってきたことをですね、とうとうと喋りながらですね、偉いでしょうとですね、言いたげにですね、私は無給で始めたんですよとですね、どっかにいやらしい思いが出てきます。塾を開いて、そこから生活の糧を得ながら、塾の生徒たちに伝道した、頑張ったでしょうとどっかで言いたげなのです。ひたすら働き伝道し、教会も浅井が丘から鶴ヶ丘に、鶴ヶ丘から緑台に、緑台から千鳥台に、その次は海の中へと、いえだんだんと海に近づいているんですが、そうやって教会はその都度移りながら、でも少しずつ少しずつ成長させられてきたことを語りながら、どっかいい気分になります。そんな歴史を語りながら、たどりながら、私が頑張ったっていう誇りが顔をのぞかせ、私の賜物が、私の説教が、私の運営能力が、私の人柄が、なんてですね、言わなくても心の中にそんな思いが膨れてくるのです。しかし、人にそんなことを言いながら、そんな思いを祈りの中でそのまんま神様に向けてみるとどうなるか、やってみました。神様に自慢話したんです。神様、私ね、この内灘に来てからね、31年間ね、なんてですね、祈りのような格好をしながら神様に向かってやってみました。そうするとですね、全くそこから違った答えが神様の方から跳ね返ってくるのを感じるのです。みきおよ、本当にそうか、よーく考えてごらん、最初の時を思い出してごらん。進学校でつまずいて、もう牧師になるのはダメだ、無理だ、やめようと お前は決めただろ。そして本田技研を受けに行って見事に落ちたでしょ。あの時どうやって立ち直ったか思い出してごらん。行き場を失って進学校に帰る勇気もないし、本田技研もいらないと言うし、これからどうやって生きていこうかと思った時、どうやって立ち直った。コリント第一の手紙のあの言葉だっただろう。神様はあえてなきに等しいものを選び用いる。お前はどうしようもないものだ。何の良いところもない。お前なんか神の言葉を語るような器じゃない。だけど、いや、だからどうしようもないものだからお前を用いよう。もしもお前が何かをしたら、それは全部私なんだよ。全部私の栄光なんだよ。その言葉にやっとすがるようにして立ち上がって歩き始めたんじゃなかったのか。それなのに今になって自分の能力が、自分の頑張りが、自分のリーダーシップがと栄光を盗もうとするのか。お前は何度行き詰まって、内灘に来てからでも何度行き詰まって、もう嫌だ、もうおしまいにしようと、もう限界だと何度言ったことか。にもかかわらず今あるのはなぜだ。一切が私の恵み、私の力、私の祝福、私がお前を運び背負い助けてきたのではなかったのか。神様に向かって押し問答をするうちに、自分の誇りは全部取られて、あの元のまんまの、もう行き場を失ってどうしようと思っている、あのありのままの自分しかそこにありませんでした。そして結局最後に導かれるのはルカ17章10節のお言葉だけだということに気づかされるのです。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことを皆してしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさい。どこまで行っても何をしても、あなたが言えるのはここまでだよ。役に立たないしもべです。なすべきことをしただけです。いや、もっと言えば、なすべきこともできない私ですとしか言えない自分しかそこにはないのです。このように、皆様一人一人神様の前でぜひ組み打ちしていただきたいのですが、神様の前から、前で一切の誇りや頼みとするところが取り去られて、裸のまんまの自分を知らされるとき、初めて心の眩しいもの、何の誇ることもない、惨めな弱い愚かな寂しがり屋の迷ってばかりのありのままの自分がそこに見えてくるとき、自分の中にあるのは罪のみ、弱さのみ、不安のみ、寂しさのみ、愚かさのみと知らされるとき、無性に嬉しくなってくるのが、そんな私とイエス様が共にいてくださるというこの一時です。イエス様がこんな私を愛してくださっている、分かってくださっている、イエス様は決して私を見捨てられることはないという、そのことです。こんな私をイエス様は愛して、こんな私のために十字架にかかって死んでくださった、そのことが大きな喜びとなってくるのです。イエス様はそれを言っておられるのです。イエス様を追いかけてついてきた人々は、偉い人々からは馬鹿にされ、軽蔑され、自分でも何の誇るところもない頼りない日々を送ってきた人々でした。でもそんな人々に向かってイエス様は、幸いだな、あなた方心貧しき人々よ、天の御国はあなた方のものだからと言われたのです。天の御国、天、それは神様を指します。ですから天の御国は神様の御国と言い換えてもいいでしょう。御国とは支配を意味する言葉です。神様の支配です。すなわち神様の支配のもとにいる人、それはまさに天国にいることなのです。 私たちは天国っていうと死んでから行くところだと思いがちです。もちろん死んでから天国に行くのですが、しかしそれだけではないのです。生きているうちから自分の弱さを、愚かさを、罪深さを知らされて、こんなもののためにイエス・キリストが十字架で死んでくださったその救いをいただいて、イエス・キリストを自分の救い主と受け入れて神様を信じる者になるとき、その人は神様の支配のもとに入るのです。神様のその御国にその瞬間入るのです。すなわち人はまさにイエス・キリストを信じたその瞬間からイエス様と共に生き始め、神様の支配のもとに生き始め、すなわち天国の住民として、その時から天国が始まっているのです。イエス・キリストを信じるあなたは今すでに天国にいるのです。神の御国、天の御国に今いる。今日の招きの言葉はイザヤ書の57章の15節の言葉を選ばせていただきました。意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。素晴らしいお言葉。意図高きお方が、この上もなく高いお方は、なんと低いものの中に住んでくださる。低いものと共に心砕かれた、へり下った人と共に住んでくださる。まさに心砕かれへり下った人々、それが心貧しき人々、霊の乞食、霊の破産状態にある人々。私たちはまさに神様の前にそんな心を持って意図高きお方と共に住むという天国を今味わっているのです。飛行機で雲の上に出ると、下はどんなに土砂降りでも雲の上はいつも快晴で、そしてそこに雲の絨毯が美しく輝いているのを見ます。私はあの雲の上に出るたんびに、その雲の見せるですね、風景の美しさに圧倒されて、もう時間の経つのも忘れて、あの雲の形に見とれるのです。美しさに見とれるのです。そんな光景を見るたんびに思うのですが、ああ私たちが地上で見ているあの雲は雲の裏側なんだということです。いつも見上げているあの雲は雲の裏側なのです。その表側があるわけです。同じように私たちが人生で見ているさまざまな出来事は雲の裏側のようなものだと知らされるのです。イエス・キリストは雲の表側をいつも見ておられるお方です。イエス様は裏側からしか見ていない私たちからすれば、驚くようなお言葉を語られるお方なのです。私たちはこちらからしか見ていないので、ああ私は不幸だ、ああ私は惨めだと自分の不幸を囲っているようなものですが、表側から見ているイエス様は、ああ自分は惨めだ、ああ自分は不幸だ、ああ私はなんと愚かな弱いものかと言っているあなた方こそ実は最も幸いなものなのだよと、表側から見ているイエス様は私たちにとってはびっくりするようなことを語っておられるのです。最後に人生の詩集という詩を読んで終わらせていただきます。詩集のことを考えてごらん。どんな素晴らしい作品であっても、裏から見ると模様がわかりません。裏から見て、この色がどうしてここに引っ張ってあるのか、あの色の糸が何のためにそこにあるのか、見当がつきません。いろいろな糸が無意味にさえ見えます。でも、表から見ると、いっぺんにわかります。 このきれいな花弁、お花の模様ができるためにあの糸があそこにあったのか、この葉っぱを作るためあの糸が必要だったのかと驚くのです。私たちの人生も同じです。今は裏からしか見えません。どうしてこの出来事があったのか、なぜあの辛い思いをしなければならなかったのか、何のためにあの苦しみ、病気や障害が与えられたのか、多くの場合今は分かりません。今は裏しか見えないため、なぜという疑問に答えられないことがたくさんあります。天の御国へ行った時、初めて自分の人生の刺繍を表から見るようになるのです。その時、神様の素晴らしいご計画や目的を知り、ただ驚きと喜びのみです。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。